就職活動を辞めたい時の30の言葉。その1、大学受験は学力。就職活動は相性。自分の力が足りなかったせいだ。就職活動でうまくいかなかった時、そう考える人がいるようです。不採用の通知が届けば自分を否定されたように感じ、自信をなくす人もいるでしょう。過去に大学受験の経験があるためか、不合格通知が届けば自分の学力が足りないせいと考えるのも不思議ではありません。実はこの点に誤解があります。確かに大学受験は学力こそ重要です。生まれや育ちに関わらず、とにかく学力さえあればどんな難関大学でも突破できます。しかし就職活動は違います。就職活動で重要なのは学力ではなく相性です。企業は自社に必要な人材であるかを相性という視点から応募者を選考しています。オーディションと言い換えてもいいでしょう。今この役柄が足りません。誰かふさわしい人はいませんかというイメージで面接を行っています。あくまで重視されるのは相性です。たとえ学歴が低くても自社が求めている人材なら採用になることもあります。逆にたとえ学歴が高くても自社が求めている人材でなければ不採用になることもあるのです。不採用になっても自信をなくす必要はありません。企業が求める人材ではなかった、相性が合わなかったのだなと考えるくらいでいいのです。不採用になることは恥ではありません。大学受験は学力、就職活動は相性。このことを心にしっかり意識し、希望を持って就職活動に当たりましょう。就職活動は相性と考える。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その2、頑張ってもうまくいかない日は頑張らなくてもできることをしよう。頑張ってもうまくいかない時があります。頑張ってもうまくいかない時はそういう日だと思えばいいのです。何の解決にもならないと思うかもしれませんが、前向きにはなれます。難しく考えません。自分をむやみに責めません。誰が悪いわけでもありません。八つ当たりもしません。たまたまそういう日なのです。選んだトランプが偶然ジョーカーだったようなものです。頑張ってもうまくいかない日も大切な人生の1ページ。頑張ってもうまくいかない時は余計なことをしないのが賢明です。運気が悪い方向に向いているため、むやみに悪なくすると事態が余計に悪化するでしょう。頑張ってもうまくいかない日は頑張らなくてもできることをしましょう。気力も体力も精神力もあまり使わない単純な作業がおすすめです。部屋の掃除でもいい、写真アルバムの整理整頓でもいいでしょう。仮雑用はちょうどいい気分転換になります。何かを整理したり綺麗にしたりすることであなたの運気が変わります。翌日にはまたいつもの調子を取り戻し、頑張った分だけ結果が出る状況になるでしょう。頑張ってもうまくいかない時は頑張らなくてもできないことをする。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その3、社会人として働くイメージを持つ。社会人として働くイメージを持っていますか？まだ社会人として働いたことがないからイメージなんてない、そう思うかもしれません。確かに具体的なイメージは難しいでしょうが、ある程度のイメージを持つことは必要です。イメージがあるかどうかは自己 PR や志望動機を考えるときはっきりわかります。社会人として働くイメージがないと自己 PR や志望動機が漠然としがちです。働くイメージが湧いていなければ具体的なアピールも難しい。頑張ります、努力します、全力を尽くしますなど一方的かつ抽象的な言葉になるのです。もし働くイメージが不足していれば、イメージが具体的になるように行動しましょう。新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどから社会人が働く様子を確認するといいでしょう。積極的に OB、OG 訪問をして社会人と接する機会を増やすのもいいでしょう。夏休みを利用してアルバイトやインターンシップを体験するのも名案です。社会と接する機会は自分から作らなければ増えません。自分から情報を求めるから情報に触れることができます。社会に出て働くとはこういうことなのかというイメージを持っておくことです。そのイメージは具体的であればあるほどいい。イメージができればどう言えばこう考えられるかという客観的な見方ができるようになります。結果として自己 PR や志望動機も具体的になるのです。積極的に社会と関わり、社会人として働くイメージを膨らませる。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その4、不明点や疑問点を放置する人の就職活動はうまくいかない。不明点や疑問点を放置していませんか？企業説明会、 OB、OG 訪問、面接。不明点や疑問点が少しでもあれば積極的に質問をしましょう。質問すると煩わしく思われるのではないか、そう思うかもしれませんが考えすぎです。確かに調べれば分かる質問をしたり、同じ質問を繰り返したりするのはよくありません。しかしマナーを守って常識の範囲で質問する分には問題ありません。むしろ不明点や疑問点は積極的に質問すべきです。不明点や疑問点を放置しておくと誤解を招き、後からトラブルに発展する可能性があります。就職活動は情報戦です。悶々とした知識をずっと引きずっても仕方ありません。まあいいか、放っておこうなどの怠けた考えが就職活動を停滞させるのです。問題は早めの段階で解消させましょう。トラブル防止だけでなく就職活動の活性化にもつながります。マナーを守りながら積極的に質問すれば、興味関心があると判断され高い評価につながりやすくなるのです。不明点や疑問点が少しでもあればマナーに注意しながら積極的に質問する。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その後、将来の不安ばかりを考えていると就職活動を始める前に疲れる。将来が不安で落ち着かない。就職活動はうまくいくだろうか。就職活動が全て不採用になればどうしようか。就職活動では様々な不安があります。考えても仕方ないと分かっていても考えてしまうでしょう。しかし考えすぎには注意です。将来の不安ばかりを考えていると就職活動を始める前に疲れます。とりわけ不安はネガティブであるため疲れやすい。疲れてしまうと肝心なところで集中力が発揮できず、本当に就職活動が失敗してしまいます。うまくいかないから不安を考えるのではありません。不安を考えるからうまくいかないのです。もし不安で仕方なければ、とりあえずできることから就職活動を始めましょう。業界研究でもいい、筆記試験対策でもいい、就職対策本を読むのもいい。何かに集中しているうちは不安を忘れることができます。それでもまだ不安を感じるならさらに集中すればいい。不安を感じたまま何もしないで疲れるくらいなら何かをして疲れた方が有益です。不安で仕方なければとりあえずできることから就職活動を始める。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その6、親に反対された時諦めるかどうか。ここで将来が決まる。親は大抵安定した就職先を流す傾向があります。上場企業、大企業、公務員などです。親も悪気があるわけではありません。大事な我が子を真剣に思ってのことです。安定した就職先を歩んでもらいたいのは当然の親心です。しかし往々にして親とこの希望は忘れ違いやすい。自分が希望する業界、職種、企業など親との意見が合わないのです。親と意見が合わないときどうするか。まず最も大切なのは自分の希望です。親の指示は絶対と考え、完全に服従しなければいけないルールはありません。もちろん親の希望の中で叶えられる点は配慮した方がいいのですが、あくまで任意です。就職活動は人生の大事な分岐点。仕事は人生の大半を決める要素です。その仕事を決めることは人生を決めると言っても大げさではありません。いつもは親にノーと言えない人でも就職の進路だけは希望をきちんと主張することです。本当に進みたい進路があるならここで強気にならないと一生後悔するでしょう。反対を押し切るか、妥協するか、屈服するか、人生の大事な勝負どころなのです。本当に進みたい道なら親の希望であれ反対を押し切る勇気が必要です。ただし反対を押し切るならマナーがあります。話し合いです。親を敵に回してもいいことはありません。自分の主張だけを一方的に押し付けるのではなく、理解してもらえるまで話し合いましょう。理解が得られるまで何度も話し合いをして人生に真剣であることをしっかり伝えます。親も鬼ではありません。熱意と意欲が伝わればいつかは子供の希望を理解してくれるでしょう。理解が得られれば協力を得やすくなるため、難しい就職活動も乗り越えやすくなるのです。本当に進みたい進路があるなら話し合いを通して親を説得する。 就職活動を辞めたい時の30の言葉。その7。ダメに決まっていると思うのがダメ。ダメに決まっている。そう思う原因を探ってみてください。諦めるとはいえ、そのきっかけが重要です。ダメだと思うことは本当に不可能なことでしょうか。やるだけのことをやった上で諦めるならまだわかるのです。最大限の努力をしたにもかかわらず、結果が出なければダメだと思うのも自然です。しかし、行動する前からダメに決まっていると思うのは不自然です。自分から諦めている状態です。まだ何もやっていない。ただ思っているだけ。ダメに決まっていると思うのがダメなのです。行動する前から諦めないことです。ダメに決まっているとできるかもしれないに変えてみてください。まず行動してみる。仮にうまくいかなければ別の方法を考えてみる。場所や時期を変えたり、誰かと協力したりなど方法はいくらでも思い浮かぶでしょう。できないことはできるようにするのです。ダメだと諦めるのはやるだけのことをやってからです。一度しかない人生を簡単に諦めないことです。産んでくれた両親、支えてくれている友人たちに失礼です。応援している人たちのためにもすぐ諦めず、まず全力を尽くしましょう。本当に全力を尽くせば多くのことが実現できることに気づくはずです。行動する前から諦めないようにする。就職活動をやめたい時の30の言葉。その8。就職活動は冒険。宝探しを楽しむもの。就職活動は冒険として考えてみましょう。あなたはどこかにある宝物を手に入れるために旅に出ます。最初は様々な情報に惑わされるでしょう。様々な場所に出向き、情報交換をしていくうちに、だんだん正しい情報が判明していきます。頭だけでなく、体も動かします。時には、危険を犯さなければ手に入らない情報もあるでしょう。旅の途中で人に出会い、仲間が増える喜びも味わえるはずです。最初は一人で寂しかった冒険も仲間が増えると心強くなります。仲間のおかげで情報交換はさらに活性化されます。冒険を進めながら多くの情報を集めるにつれて、宝物のありかがだんだん分かってきます。ここに宝物があるという場所に履歴書という名の挑戦状を送ります。面接はボスとの戦いです。相手の質問にうまく受け答え、ダメージを最小限に抑えましょう。難関を攻略していく様子は宝探しと同じなのです。さあ、就職活動という名の冒険を始めましょう。内定という宝を手に入れるために今日も冒険に出るのです。就職活動は冒険として考え、楽しむ。就職活動をやめたい時の30の言葉。その9。情報を制する人が就職活動も制する。就職活動では情報収集が重要です。業界にはどんな企業がどれだけあるのか。志望企業はどんな面接形式なのか。どういった人材を求めているのか。面接におけるマナーやふさわしい受け答え。面接で好印象を与える方法。すべて情報があるからわかることです。動作が伴うビジネスマナーも言い換えれば情報です。情報があるから正しい振る舞いがわかり練習しやすくなるのです。もちろん集めた情報は取捨選択の必要がありますが、情報がなければ取捨選択のしようもありません。情報が多ければ多いほど基準も明確になるため正しい判断がしやすくなります。あらゆるところから情報を入手しましょう。テレビ、新聞、雑誌、案内資料、書籍、インターネット、口コミ、セミナー、企業説明会、OB、OG訪問。一つの媒体に偏らず様々な媒体から幅広く入手することが大切です。就職活動を優位に進められるかどうかは集めた情報量で決まると言っても言い過ぎではありません。情報収集はもっと積極的に行うべきです。情報の山の中に思わぬ近道が潜んでいるかもしれません。情報を制する人が就職活動も制するのです。少しでも多くの情報を集める。就職活動をやめたい時の30の言葉。その10。企業に自分を合わせるのではない。自分に合った企業を探すのだ。面接では企業に合わせることが大切だと思っていませんか。企業が好むような仮面をかぶる。企業が喜ぶような自分を演じる。企業に気に入ってもらおうとおべっかを言う。確かに自己 PR や志望動機などは企業に合った内容に仕上げる必要があります。自己 PR や志望動機の使い回しはよくありません。企業によって特色が異なりますから、企業に合った内容が求められます。しかしそれはあくまで自分と企業の共通点を見つけるという意味での合わせるです。自分を演じたり嘘をついたりしてまで無理やり企業に合わせるのではありません。無理に立派な自分を装ってもいつかはバレます。仮面をかぶって面接を受けても面接官はすぐ見抜くでしょう。企業に自分を合わせても実際は合っていないため入社しても違和感を抱くはずです。そこでこう考えてください。企業に自分を合わせるのではありません。自分に合った企業を探すのです。自分に合った企業を探して内定を目指すことが本当の就職活動です。やりたいこととできることの2本の軸を中心に自分に合った企業を探しましょう。自分に合った企業を探すと考え就職活動を楽しみながら進めることがうまくいかせるポイントなのです。企業に自分を合わせるのではなく自分に合った企業を探す。就職活動をやめたい時の30の言葉。その11。積極性とは価値ある情報を引き出す最高の武器。入手する情報の質を高めたければ積極的に行動することです。情報を得ることに対して受動的になるのはよくありません。就職関連のウェブサイトにメールアドレスを登録しておけば更新されるたびにメールで連絡が来るでしょう。しかし受動的で得られる情報は一般公開されているものが大半です。受動的でもある程度の情報は得られますが、そこでは差がつきにくい。受動的では得られる情報の量が少なくなるだけでなく質まで低くなる傾向があります。価値ある情報を入手したければやはり積極的に動く姿勢が重要です。もっと知りたいという積極的な行動をするからより深い情報までたどり着けます。必死になって探すから気づきにくい点にも気づきやすくなります。珍しい情報、限定情報、裏情報など価値ある情報を入手しやすくなるのです。特に積極性は人と接するときに大きな違いが見られます。想像してみてください。相手から教えてほしいという熱意と意欲が感じられればやはり気持ちに報いたいと思うのではないでしょうか。頑張っている人を見るとやはり応援したくなるはずです。その結果接する人たちから価値ある情報を引き出しやすくなるのです。積極性とは価値ある情報を引き出す最高の武器。積極的になればなるほど得られる情報の質も高くなるのです。質の高い情報を得るために積極的になる。就職活動をやめたい時の30の言葉。その12。情報収集の目的を明確にしてから始める。情報収集は目的を明確にしてから始めることが大切です。情報を集めている途中で目的からそれれば戻ったり中断したりする勇気が必要です。目的からそれることがあるのかと思いますが、実はそれる方が多いのです。例えばインターネットによる情報収集です。インターネットで興味のある企業について調べていると興味関心のある別の記事を見つけることがあります。就職活動とは関係のない記事です。なんだろう、気になる。そう思って読み始めるとそのまま目的からそれた記事を読んでしまう。そうしているうちにさらにまた別の記事が気になって読んでしまう。気づけば多くの時間が過ぎていることがあるのです。この現象はテレビでも書籍でも起こります。私たちの周りには数多くの誘惑が溢れています。自分は今目的に沿った情報収集ができているだろうか。そう自分に言い聞かせながら客観的に行動を振り返る習慣が必要です。目的から添えているなら興味関心のある記事を読んでいる途中であっても中断する勇気が必要です。自分の興味関心に逆らうのは心苦しい作業になるでしょう。しかし効率よく情報を集めるためには必要な管理能力なのです。情報収集の目的から添えていると分かればすぐ修正するようにする。就職活動をやめたい時の30の言葉。その13。その道は諦めて後悔しないか。さらに努力をすれば道が開けるのではないか。人生では諦めが伴う場面があります。二つの選択肢があればどちらかを諦めなければなりません。仕事を諦め結婚する。志望業界を諦め別の業界に進む。やりたい仕事を諦めお金のためだけの仕事に就く。進みたくても事情があって諦めざるを得ない場合があるものです。 もちろん確実に不可能である道ならむやみに執着するのは不能です。完全に不可能ならさっと見切りをつけ別の道に進んだ方がいいでしょう。しかし中には一見不可能に思えても努力を重ねれば打開策を見出せる場合があります。例えば志望企業を諦めそうになったとき、遠い親戚に関係者がいて思わぬ縁に恵まれることがあります。諦めそうになったとき自分に問いかけてみてください。その道を諦めて後悔しないか、さらに努力をすれば道が開けるのではないかと。人生のある時期楽な道を選んだためずっと後悔を引きずる場合があります。もしあの時こうしておけばという苦しみを一生涯背負い続けます。これはかなり苦しいことです。そうなるくらいなら今もう少し努力しておく方が建設的です。分厚い壁があっても意欲や熱意で突破できるかもしれません。前例がなければ自分が前例を作ればいい。自分ができる努力を尽くした結果不可能と分かればその時に諦めればいいことです。そういう時の諦めは気持ちがいいものです。簡単に諦めないことです。後から悔いて苦しむくらいなら今苦しい思いをして希望の道に進んでおく方が長期で見て楽です。人生は泣いても笑っても一度きり。これは地球上全ての人に共通です。一度しかない人生のために最も自分らしい道を進みましょう。茨の道であってもそれが自分の選択と判断ならきっと素晴らしい道になるでしょう。諦めそうになった時その道を諦めて後悔しないか、さらに努力をすれば道が開けるのではないかと自問自答する。就職活動をやめたい時の30の言葉。その14、就職対策本は読むだけでは意味がない。得た知識を生かしてこそ意味がある。就職対策本を買って読み終わると別の本が気になります。もう一冊買って読んでみよう、そう思って新しい本を買って読み終わればさらに別の本も気になり始める。そんな状況に心当たりがあるなら要注意です。たくさん読んだ方が勉強した気になるのは受験の参考書と同じ現象です。もちろん勉強する姿勢は素晴らしいのですが、単にたくさん読めばいいわけではありません。大切なことはしっかり読んで身につけることです。読んで終わりにしている人が多い。読むだけでは意味がありません。得た知識を生かしてこそ意味があるのです。就職対策本ごとに内容も異なって見えますが、そう見えるだけです。書いている本質はどれも同じです。就職対策本はマニュアル本です。考え方や手順についてまとめた本です。書き方や記載範囲は本によって異なりますが、大切な部分はどの本もほぼ同じなのです。自分に合った本があればその一冊をしっかり読んで身につけることです。何度も読んで復習する、そして生かすことです。もし生かすことができないなら本が悪いのではなく読み方に問題があるのではないでしょうか。流し読みになっていたり読むだけで終わりにしていたりなどです。活かせるような読み方をすることです。読んでなるほどと納得すればすぐ実行してみましょう。読みかけでもいいから本を閉じてすぐ行動に移すのです。これだけでも本の活かし方が随分良くなります。しっかり活かせる読み方ができれば就職対策本は数冊でも十分です。読むだけで終わりにせずしっかり活かすことを意識する。就職活動をやめたい時の30の言葉。その15、面接対策のアドバイスにケチをつけてもいいことはない。面接の最後は何か質問はありますかと聞かれるのが一般的です。この時質問がなくても何か質問をして意欲や熱意を見せるのが最良の対応です。定番の面接対策の一つですね。しかしこうしたアドバイスを見聞きした時次のように反論する人がいます。別に質問がなければ無理に質問する必要はないだろうと。確かにその通りです。無理に質問がなければ特にありませんの一言で済ませるのもいいでしょう。素直な対応であり素の自分のありのまま見てもらうことができるに違いありません。しかしここはそうした単純な話ではないのです。面接対策とは過去の先人たちによる教訓です。自分より前の人たちが失敗を犯しその失敗から導き出した最善策です。そのアドバイスには素直に従った方がいい。何でも正直ならいいわけではありません。社会に出ると本音と建前を使い分ける場面が数多く存在します。演技をしなければいけない場面もあるでしょう。物事を円滑に進めるために多少の嘘をつかなければいけない場面もあります。したがって何か質問がありますかと聞かれれば物事を円滑に進めるためやはり何か質問した方が賢明なのです。この考え方はあらゆる面接対策のアドバイスに通じることです。面接対策のアドバイスにケチをつけてもいいことはありません。自分が損をするだけです。先人からのアドバイスとは血と汗と涙の結晶。鬱陶しい言葉に聞こえるかもしれませんが素直に従った方が自分のためになるのです。面接対策のアドバイスにはケチをつけず素直に従う。就職活動をやめたい時の30の言葉。その16、運命の出会いは信じる人に起こる。あなたは運命の出会いを信じますか。運命の出会いといえば人との出会いを想像しがちですが、必ずしも人だけとは限りません。企業との出会いもあります。たまたま就職情報誌で知った企業が運命の出会いになるかもしれません。たまたま友人の紹介で知った企業が運命の出会いになるかもしれません。運命の出会いの特徴は前触れがありません。ある日突然なのです。大切なことは運命の出会いを信じることです。信じないといけない。運命の出会いを信じない人は運命の出会いがないでしょう。運命の出会いがないと思っていれば実際に運命の出会いに触れても普通に感じます。素晴らしい出来事であることに気づかずそのまま素通りをして貴重なチャンスを失うのです。運命の出会いは運命の出会いがあると信じる人に起こります。運命の出会いを探そうとする感性が敏感になっているため自分に合った企業を発見した時ビリッとした衝撃があります。では運命の出会いを信じて就職活動に出かけてみましょう。ちなみにこの文章に触れたのも何かの運命かもしれません。その勢いで書店に向かえば偶然手にした就職情報誌で運命の出会いがあるかもしれません。運命の出会いを信じて就職活動をする。就職活動をやめたい時の30の言葉。その17、就職活動は友人を作る最後のチャンス。就職活動で出会った人とは積極的に仲を深めましょう。情報交換のためだけではありません。友人を作る最後のチャンスになるかもしれないからです。社会に出ると友人を作るのが難しくなります。不可能ではありませんが学生時代に比べて作りにくくなるのは確か。社会での人間関係はお金が絡むため学生時代のように打ち解けた仲になりにくいのです。その状況を考えると就職活動は友人を作る最後のチャンスと言えるでしょう。就職活動中は誰もが必死です。だからこそ仲良くなれる条件が揃っています。知り合いは一緒に頑張ろう、助け合おうとお互いを求め合う力が強くすぐ仲良くなれるでしょう。お互いが同じ目標を共有できるため心が通いやすくなり仲も深めやすいのです。人生は常にチャンスがあるわけではありません。チャンスは失ってから価値に気づくことが多い。就職活動は友人を作る最後のチャンス。これを心に留め貴重なチャンスを存分に生かしましょう。就職活動は友人を作る最後のチャンスと考え積極的に話しかける。就職活動をやめたい時の30の言葉。その18、スケジュール管理はスライドパズルと考える。就職活動ではスケジュール管理が必須です。大学生ならまず大学の授業ですね。その空いた時間を使って就職活動を進めるはずです。自己分析、業界研究、企業研究、OB、OG 訪問、企業説明会、一次面接、二次面接。さらにアルバイトもしていれば余裕のないスケジュール管理になるでしょう。優先順位や効率を考えながら予定と予定を入れ替える。入れ替えた予定をまた別の予定に入れ替える。そうした日々が続くに違いありません。もはやスケジュール管理すら一つの仕事になってしまうのです。そこでこう考えてみてください。スケジュール管理はスライドパズルであると。スライドパズルをご存知ですか。ケースの中に収められたコマを空いたマス目を利用して動かし目的の配置にするパズルです。思考力や想像力が要求され頭を使うゲームです。就職活動のスケジュール管理もいわばスライドパズルです。予定をずらしたり入れ替えたりしながら目的の配置にするパズルゲームです。スケジュール管理をゲームとして考えてみてください。苦しみながら考えるより楽しみながら考えましょう。慌てた時もイライラするのではなくその時々を楽しみましょう。悩むことを楽しむ姿勢が大切です。 就職活動という一枚の絵を完成すべく、それぞれのイベントをスライドさせているのです。スケジュール管理はスライドパズルと考えてみる。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その19。あなたが希望する職種には特有の雰囲気がありますか？先生みたいだね。新聞記者みたいだね。システムエンジニアみたいだね。そんなことを言われたことはありませんか？それぞれの職種には特有の雰囲気があるものです。服装、話し方、動きなどです。先生なら話を聞くのがうまかったり、教え方がうまかったり、などの特徴があるでしょう。新聞記者なら興味を持って話を聞いたり、細かくメモを取ったり、などです。システムエンジニアなら開発、分析、設計などに強い抵抗があるでしょう。あなたが希望する職種は何ですか？自分が希望する職種に特有の雰囲気があれば、真似をしてみましょう。すべてを真似するのは難しいかもしれませんが、少しでも真似ができれば採用率に影響する場合があります。職種と雰囲気が一致すれば、面接官から素質があるように判断されやすくなるでしょう。真似でもいいですから、〇〇らしさを見せることが大切です。希望する職種の雰囲気を近づけておく。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その20。あなたはコネの力を最大限に生かしているか。使える手段は使った方がいい。これが就職活動の鉄則です。パソコンであれ、スマートフォンであれ、使える手段は最大限に活用して就職活動に役立てることが大切です。たとえコネであれ、就職活動を有利にする手段の一つです。使える手段は最大限に使って少しでも就職活動を有利にすることが大切です。さて、このコネについてもう少し深く考えてみましょう。自分の家庭にはコネがないと思った時、もう一度考えてみてください。本当にコネがないのかと、もう少し幅を広げてほしいのです。例えば親戚です。親戚も人脈の一つです。遠い親戚まで含めれば幅はかなり広がるため、コネの範囲が広がるはずです。親の勤務先も重要です。親の職場の人脈まで幅を広げれば、コネの範囲がもっと広がります。さらにこの両方を組み合わせて、遠い親戚が勤める職場の人脈まで含めれば相当な幅になるはずです。あらゆるルートを考えてみてください。申し訳ない、そこまでしなくてもいいのではないかと思うかどうかはあなた次第です。そこまでしないなら、コネの力もそこまでです。相手に申し訳ないと思いますが、最初から試すことなく諦めるのはもったいない。うまくいくとは限りませんが、無理を承知でお願いしてみるのも就職活動の一環です。その勇気がきっかけで就職先が決まることもあるのです。家庭内だけでなく、あらゆるコネも探してみる。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その21。ビジネス上の堅苦しいはしっかりしているという意味の占い師。学生時代はビジネスマナーにネガティブな印象を抱きがちです。ダサい。堅苦しい。かっこ悪い。ロボットのような動きに違和感を抱く人も多いのではないでしょうか。堅苦しさがたまらなく感じるものですが、それでもやはり社会ではビジネスマナーは必要です。ビジネスマナーとは潤滑油であり共通言語です。社会には様々な人がいますが、ビジネスマナーのおかげで仕事上の摩擦が小さくなり、物事がスムーズに進むのです。社会人として生きている限り、ビジネスマナーは常に必要です。メールの文章、電話対応、言葉遣い、広告、連絡、相談のマナー、それぞれがきちんと礼儀正しくできているでしょうか。社会に出て仕事をするとビジネスマナーの連続です。ビジネスマナーは一つでも身につけることです。特に忘れがちなのは名刺の交換です。友人を面接官と見立てて名刺交換の練習をするといいでしょう。多少堅苦しいと思われるくらいでちょうどいいのです。ビジネス上の堅苦しいはしっかりしているという意味の占い師です。ビジネスマナーがなくて不利になることはあっても、ありすぎて不利になることはありません。少しでも礼儀正しく丁寧に接して社会性があることをアピールした方があなたのためです。その堅苦しさがあなたの信頼に変わるのです。一つでも多くビジネスマナーを身につける。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その22。あなたの素直は諦めが早いになっていませんか？企業説明会に申し込んでも満席ですと断られることがあります。 OB、OG 訪問の申し込んでも時間に余裕がありませんと拒まれることがあります。こうした時にどうするかです。断られた時、はい、わかりましたと答えていませんか？素直な返事で結構です。しかしこれは素直とは言いません。素直ではなく諦めが早いと言います。ではどうするか。断られた時、相手の迷惑にならない範囲でもう一押ししてみることが大切です。なんとかならないでしょうか？30分だけでも無理でしょうか？なんとか別の方法はないでしょうか？本当に熱意と意欲があるならこれくらい粘るのが当然です。固く断られた場合は諦めるしかありませんが、場合によっては先方が考え直してくれることがあります。わかりました。では今回だけ特別ですと言って例外を案内してくれるかもしれません。ではこういうのはいかがでしょうかと言って代替案を提示してくれる場合もあるでしょう。断られても無理を承知でもう一押ししてみるのです。この一押しが未来を切り開くきっかけになります。粘ることができる人間になりましょう。簡単に諦めず粘り強い姿勢を見せることが就職活動に必要な姿勢なのです。断られた時、相手の迷惑にならない範囲でもう一押しする。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その23。あらかじめ休むべき目安を作っておくとストレス管理が容易になる。就職活動は長期戦です。人生にはうまくいくこととうまくいかないことの2つがあります。とりわけ就職活動ではうまくいかないことを数多く体験するでしょう。採用より不採用を多く目にすることになるはずです。それでも諦めるわけにはいかず、適度な休憩を取りながら前向きに頑張るしかありません。しかしこの適度な休憩が実に難しい。焦ったり興奮したり混乱したりなどの影響です。余裕がなくなれば休めばいいと思いますが、余裕がない時ほど休もうとは思いません。休もうと思えない、思う余裕もないなどといった方がいいのかもしれません。そして休まないから余計に余裕がなくなるという悪循環。不採用の後は反省が大切ですが、その反省が行われないまま失敗の数だけ増える可能性があるのです。これを防ぐために一つ提案があります。あらかじめ休憩のタイミングを作っておくのはいかがでしょうか？例えば5回不採用を受け取れば1回休憩などです。あらかじめ休むべき条件も明確にしておけば、休むべきタイミングも明確になります。もちろん状況に応じて条件を緩めたり厳しくしたりするといいでしょう。疲れてから休むのではなく、あらかじめ休むべき目安を作っておく方がストレス管理が容易になります。ストレス管理としてあらかじめ休むべき目安を作っておく。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その24。言葉遣いがうまくないという言葉遣いをするから言葉遣いがうまくならない。言葉遣いがうまくない。そんな愚痴をこぼす人にはある共通点があります。言葉遣いを磨く努力をしていないのです。言葉遣いを学ぶためには目上の人と話したり、言葉遣いの勉強をしたりなどが必要です。そうした機会に偶然恵まれることを自然の成り行きに任せているだけになっています。だから上手くならない。言葉遣いの向上が運頼みになっている状態なのです。言葉遣いが上手くないと嘆く暇があるなら、具体的な策を立てることです。目上の人と話す機会を作りましょう。話しかけられるのではなく話しかけるのです。そうすれば目上の人と話す機会を自分から作れます。どう言えばいいのかわからなければ本屋に行ってビジネスマナーに関する本を買えばいいだけです。わずかなお金で多くの言葉遣いを効率よく学べます。言葉遣いが上手くなる対策は探せばいくらでもあります。すべて自分の努力次第。そうした努力もすることなく自然の成り行きに任せているだけでは言葉遣いは上手くなりません。言葉遣いが上手い人は上手くなるような努力をきちんとしています。積極的に目上の人に話しかけたり、見えないところで本を買って勉強したりなどです。言葉遣いにセンスは不要です。勉強と努力をすれば誰でも向上するものなのです。言葉遣いの向上は自然の成り行きに任せるのではなく、自分から上手くなる機会を作る。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その25。人物像はシンプルである方が心に響く。 履歴書や面接で自己 PR をする際、心がけてほしい基本があります。できるだけシンプルな人物像を心がけることです。人物像が複雑であったり、わかりにくかったりするのは好ましくありません。あれもできます。これもできます。と、強みや得意をたくさん紹介するのはいいのですが、多ければいいわけではありません。たくさん話せば話すほど、面接官は頭の整理が難しくなるでしょう。結局のところ、この人の特徴は何だろうと思われ、何も印象に残らないのです。得意や強みを紹介するなら、できるだけシンプルを心がけることです。シンプルこそベストです。紹介する得意や強みは本当に自信のあるものだけを選んで紹介するといいでしょう。得意や強みが複数ある場合は、一貫性を保つ工夫が大切です。キャッチフレーズを使って特徴をシンプルにまとめるのも一案です。シンプルな人物像を心がけることです。面接官から、この人は英語が得意なのかな、この人は考える力が強いな、など分かりやすい人物像を心がけます。自己 PR は、量より質です。シンプルである方が言葉がストレートに伝わるため印象が強くなります。人物像はシンプルである方が心に響くのです。できるだけシンプルな人物像を心がける。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その26。面接とは一瞬の連続。一瞬を大切にできない人は全体も大切にできない。面接とは一瞬の連続です。入室、挨拶、お辞儀、表情の変化、視線の動き、質問に対する回答の仕方。それぞれを単体で見ればわずか数秒間です。この一瞬をどう思うかで面接の勝負が決まります。一瞬くらい手抜きしてもいいだろう。一瞬くらいで印象は決まらない。そう思っていませんか？ここなのです。本当のことを言うと逆です。面接の所要時間は短い。短いからこそ一瞬で多くのことを判断される傾向が普段以上に強いのです。たまたまため息を一回ついたとします。その様子を見た面接官はこの人は普段からよくため息をつくのかなと考えるでしょう。時間にしてわずか数秒でも普段の様子と思われます。面接は一瞬の言動で多くのことを判断される傾向が強いことを覚悟しておかなければなりません。あなたが面接で見せる言動は全て何らかの印象につながります。一瞬であってもどうか手を抜かないでほしい。一瞬だからこそ注意すると考えるのが適切です。一瞬を大切にできれば結果として全体も大切にできるのです。一瞬だからこそ最大限の注意を払おう。一つ一つの言動を注意する。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その27。就職活動を狙った詐欺には要注意。就職活動を狙った詐欺があります。いわゆる就職詐欺です。内定が決まらず追い詰められた学生に甘い言葉で勧誘してお金を騙し取る手口です。様々な手口が存在しますが、代表的なパターンは次の3つがあります。資格取得に関する詐欺。資格取得を保証します。必ず合格させます。などのキャッチコピーで高額の商品を買わせる手口です。商品は高額であるにもかかわらず、その商材は本屋で売っているような平凡なもの。電話でサポートもします。と歌っておきながら、実際はいつも電話中で繋がらないのです。人脈の紹介に関する詐欺。大手の企業への人脈を丸々万円でご紹介します。などの振り込みで高額な金額を要求するものです。大手の人脈とはいえ表面的であったり、架空であったり、など成果につながらない内容がほとんどです。就職斡旋に関する詐欺。たった3日で内定、大企業の内定を約束、誰でもできる面接テクニックなどの振り込みで高額を要求するものです。当然、数日で内定が取れるわけでなく、裏があり、話がうまく進まない場合がほとんどです。さて、どの詐欺にも共通するのがうまい話という点です。うまい話には裏があると思うことです。難しいことが簡単に実現できれば誰も苦労しないのです。もし自分だけで詐欺の判断が難しければ、信頼できるベテランに相談しましょう。例えば、就職課の職員です。経験豊富なベテランにこういう話があるのですが、どう思われますかと相談してみましょう。ベテランは詐欺であるかどうか正しく判断してくれるはずです。追い詰められた時ほど余裕がなく判断力や思考力が低下するもの。余裕がない時ほど信頼できるベテランに頼る姿勢が大切です。うますぎる話には注意する。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その28。就職対策の独学が不安なら就職対策の学校。就職対策は基本的に自分がします。自分で就職対策本を買ってノウハウを学びます。自分で自己分析をしたり話し方を勉強したり面接に必要な心構えを学びます。いわゆる独学なのです。世の中は独学が苦手である人もいるはずです。もし独学が不安なら就職対策の学校という選択肢も視野に入れてみてください。あまり知られていませんが、世の中には就職対策の学校が存在します。まさしく就職活動を乗り切るためにノウハウやマナーを学ぶ専門的な学校です。民間の企業が有料で教えている場合が多いようです。学校まで通うなんて大げさではないかと思いますが、少し考え方を変えてみてください。私たちの多くは大学受験対策で塾や予備校に通いますが、それと同じです。独学だけでは不安があるため、外部の学校に通い専門的な教育を受けます。試験を突破するためには独学より専門的な学校で教育を受けた方が習得がスムーズになる人もいるはずです。大学受験対策に塾に通うのですから、就職対策として学校に通うのも不思議なことではありません。人生に関わる大きな時期なのですから、そうした学校を頼ってもいいのではないでしょうか。費用も時間もかかるため、全ての人に勧めるわけではありませんが、余裕があれば検討したい手段です。余裕があれば就職活動対策の学校に通う。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その29。就職活動頑張ってねと応援された時の返事。就職活動では様々な人からある言葉を言われます。就職活動頑張ってねという応援です。励ましたい気持ちから自然と出てくる一言です。さて、この時以下のような返事に心当たりはありませんか？あまり自信がありません。本当にうまくいきますかね？就職活動に疲れました。なんとかなればいいんですけど。あまりプレッシャーをかけないでください。これらはあまり良くない返事です。不安があるのはわかりますが、やはりネガティブな返事は気持ちのいい言葉ではありません。ネガティブな返事は相手の助言を否定していることにもなります。せっかく応援した人も本当に大丈夫かな、暗いことを言わないでくれよ、など不安になるでしょう。就職活動頑張ってねと応援された時の返事はただ一つ。はい、頑張ります、です。明るい表情で素直に答えましょう。不安な気持ちがあるかもしれませんが、前向きに頑張ろうとする様子を見せます。素直で正直な人は応援されます。明るい返事があればもっと応援したいという気持ちになるでしょう。応援された時の後味が良くなるのです。就職活動を応援された時は素直に明るく、はい、頑張りますと答える。就職活動を辞めたい時の30の言葉。その30。同じ企業への採用度はできるのか。不採用だったがどうしてもこの企業に勤めたい。不採用になっても現実を受け止められず諦めきれない人もいるでしょう。できることなら受験のように再挑戦したいと思う人もいるはずです。さて、同じ企業への採用度はできるのでしょうか。一般的に採用度は不可という条件がない限り同じ企業への採用度は可能です。ただし普通に採用度すればいいわけではありません。履歴書や能力などプロフィールに変化がなければ何度応募してもやはり不採用になるでしょう。採用度をするなら履歴書や能力などプロフィールが向上していることが条件です。少なくともしばらく時間を空けるのが得策です。その時間で経験の蓄積、資格の取得、面接の練習などスキルアップを心がけます。自分を向上させてから採用度すれば次は採用されるかもしれません。新卒で不採用だった企業でも別の企業で経験を積んだ後に転職で入社できたというケースもあります。企業としても当時は募集していなかった人材を後から募集するようになる可能性もあるでしょう。様々な状況が考えられますが、そう優先択肢の存在を考慮に入れておくのも一案です。採用度は人生計画に関わるため慎重な判断が必要です。自分に合った方法を探った上で決断しましょう。諦めきれない企業ならスキルアップをしてから採用度する。就職活動を辞めたい時の30の言葉。まとめ。 その1、就職活動は対象と考える。その2、頑張ってもうまくいかないときは頑張らなくてもできないことをする。その3、積極的に社会と関わり社会人として働くイメージを膨らませる。その4、不明点や疑問点が少しでもあればマナーに注意しながら積極的に質問する。その5、不安で仕方なければとりあえずできることから就職活動を始める。その6、本当に進みたい進路があるなら話し合いを通して親を説得する。その7、行動する前から諦めないようにする。その8、就職活動は冒険として考え楽しむ。その9、少しでも多くの情報を集める。その10、企業に自分を合わせるのではなく自分に合った企業を探す。その11、質の高い情報を得るために積極的になる。その12、情報収集の目的から逸れているとわかればすぐ修正するようにする。その13、諦めそうになったときその道を諦めて後悔しないか、さらに努力をすれば道が開けるのではないかと自問自答する。その14、読むだけで終わりにせずしっかり活かすことを意識する。その15、面接対策のアドバイスにはケチをつけず素直に従う。その16、運命の出会いを信じて就職活動をする。その17、就職活動は友人を作る最後のチャンスと考え積極的に話しかける。その18、スケジュール管理はスライドパズルと考えてみる。その19、希望する職種の雰囲気を近づけておく。その20、家庭内だけでなくあらゆるコネも探してみる。その21、一つでも多くビジネスマナーを身につける。その22、断られたとき相手の迷惑にならない範囲で申し通しする。その23、ストレス管理としてあらかじめ休むべき目安を作っておく。その24、言葉遣いの向上は自然の成り行きに任せるのではなく自分から上手くなる機会を作る。その25、できるだけシンプルな人物像を心がける。その26、一瞬だからこそ最大限の注意を払おう。一つ一つの言動を注意する。その27、上手すぎる話には注意する。その28、余裕があれば就職活動対策の学校に通う。その29、就職活動を応援された時は素直に明るくはい頑張りますと答える。その30、諦めきれない企業ならスキルアップをしてから採用する。